As we visualize this worldwide meeting, we are reminded
世界的規模のこの集会を見るとき、ここに匹敵するものはどこにもないことに気づきます。総大会の真剣部会の目的は、どのような人物であるべきかを真剣者に教えること、そしてその理想に到達するよう霊を励ますことです。昔私がハワイでアロン神権者だったとき、またイギリスで宣教師であったとき、集会所に集まり電話回線を通じて届く神権部会の話を聞いたものです。その後教会の建物に巨大な受信用アンテナが建てられて衛星放送が行われるようになり、集会の模様を見聞きできるようになりました。その技術に驚嘆したものです。スマートフォンやタブレット、コンピューターでインターネットにアクセスする人が誰でもこの集会のメッセージを受け取ることができる今日の世界を想像できた人はほとんどいなかったでしょう。しかし主の声と同じである主のしもべたちの声をこのように非常に容易に聞けるようになっても、私たちが進んでその言葉を受け入れてそれに従わない限り、ほとんど価値がありません。簡単に言えば、総大会とこの真剣部会の目的は、私たちが進んで行動し変わろうとしてこそ達せられます。数十年前にビショップとして奉仕していた時、自分より年上のワードの男性と長い期間面接していました。この兄弟は妻との関係に問題があり、子供たちとも疎遠になっていました。彼は仕事を続けようと懸命に努力していました。親しい友達はいませんでした。ワードの会員との交流が難しく、結局教会で奉仕する気持ちを失いました。彼の人生におけるさまざまな困難について真剣に語り合っていたとき、彼は身を乗り出し、多くの話し合いの最後の言葉としてこう言いました。ビショップ、私は短気なんです。私はそういう人間なんです。その言葉は私に衝撃を与え、以来ずっと私の脳裏を離れません。人がひとたび思い込み、私はそういう人間なんだと決めつけたら、人は自分の変わる力を放棄したことになります。白旗を掲げ、まさに降伏したのも同然で、勝利の可能性を失ってしまいます。それは自分のことではないと考える人もいるでしょうが、おそらく全ての人が、私はそういう人間なんだという少なくとも一つや二つの悪い癖があります。さて、私たちがこの真剣部会に集まっているのは、将来現在の自分とは違う人になることができるからです。私たちはイエス・キリストの御名によって今夜ここに集まっています。主の食材は私たち一人一人に自分の弱さ、欠点、癖が何であろうと変わる力を与えてくれるという確信を持って集まっています。自分の過去がどうであれ、将来はもっと良くなるという希望を持っています。私たちが変わろうとして誠意を持ってこの会に参加するとき、御霊は心と思いに十分に働きかけてくださいます。主は預言者ジョセフに、彼らが私を信じる信仰を働かせるならばと啓示を与えられました。信仰が力と行動の原則であることを思い出してください。主はこう告げられました。私は彼らが集まる日に私の御霊を注ごう。それが今夜なのです。皆さんが自分の問題は克服できないと思うなら、私が2006年にインドのハイデラバードのある小さな村で出会った一人の男性についてお話ししましょう。この人は変わる意欲を模範で示しました。アッパラオヌルはインドの田舎で生まれ、3歳でポリオにかかり不自由な体になりました。社会は彼に彼の可能性はひどく制限されると教えました。しかし彼はヤングアダルトの時に宣教師に出会いました。宣教師はこの世と来たるべき永遠の世の両方での大いなる可能性について教えました。彼はバプテスマを受け、教会員に確認されました。彼は極めて大きな展望を持つようになり、 メルキゼデク神権を受けて千人宣教師として奉仕するという目標を定めました。そして1986年に長老に選任され、インドで奉仕するように召されました。歩くことは容易ではありませんでした。最善を尽くして杖を2本使うようにしましたが、たびたび転びました。しかし辞めるという選択肢は持ちませんでした。立派に献身的に伝道すると決意し、そして成し遂げました。ヌル兄弟に出会ったのは、彼の伝道からおよそ20年後のことで、彼は私たちを明るく出迎えてくれました。それは、凸凹の砂利道を下った先にある、彼が妻と3人の子供と一緒に住んでいた2部屋の家でした。猛烈に暑く不愉快な日でした。彼はただ歩くのが非常に困難でしたが、自己憐憫はありませんでした。地道に努力を重ねて教師になり、村の子供たちに学校教育を行っていました。彼の質素な住まいに入ると、彼はすぐに私を部屋の隅に連れて行き、一つの箱を取り出しました。その中にある彼にとって最も大切な一枚の紙を見てほしかったのです。それにはこう書かれていました。勇敢で幸せな宣教師ヌル長老に幸せと祝福がありますように。1987年6月25日ボイド K パッカー、パッカー長老はインドを訪れて宣教師たちに話をした。その時にヌル長老に彼の可能性を確認したのです。2006年、その日ヌル兄弟が私に告げたのは、福音が彼を永遠に変えたということでした。ヌル家族への訪問には伝道部会長が同行しました。彼はそこでヌル兄弟とその妻と子供たちを面接しました。両親が自身のエンダーメントと結び固め、そして子供たちが両親との結び固めを受けるためでした。私たちはまたこれらの儀式のために香港神殿に旅をする準備がなされていることをその家族に話しました。彼らは長く待ちわびた夢が叶うということで喜びの涙を流しました。神の神権を持つ者には何が期待されるで、されているでしょうか。なるべく人物になるために何を変える必要があるでしょうか。3つのことを提案します。まず、神権を持つにふさわしい人である必要があります。アロン神権を持つ若い男性であれ、メルキゼク神権を持つ男性であれ、神権を持つにふさわしく霊的に成熟していることを示す必要があります。誓約を交わしているからです。パウロは言っています。私たちが幼子であった時には幼子らしく語り、幼子らしく感じ、また幼子らしく考えていた。しかし大人となった今は幼子らしいことを捨ててしまった。私たちは神権を持っているので、他の人とは違っていなければなりません。傲慢、高慢、横柄ではなく、謙遜、素直、柔和でなければなりません。神権とそのさまざまな職を受けることは意味のあることでなければなりません。それは特定の年齢になったら機械的に行われる形だけの通過儀礼ではなく、神聖な誓約の行為でなければなりません。私たちはあらゆる行動でそれを示せることを大きな特権と感じ、深く感謝しなければなりません。神権についてそれほど滅多に考えないようであれば変わる必要があります。2番目、私たちは使える必要があります。神権の本質は他の人々に使えることにより自分の召しを尊んで大いなるものとすることです。祭司に使えるという最も重要な義務を避けること、教会における召しを受け入れないことや積極的に果たさないこと、あるいは都合がつかない限り他の人々を気遣わないことが自分のあるべき姿であってはなりません。救い主はこう述べておられます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。またこう付け加えられました。あなたは私を愛せよならば私に仕えるべきである。利己心は神権の責任と対象をなすものです。もしもそれが自分の人格の特性であれば変わる必要があります。3番目、私たちはふさわしくある必要があります。私にはホランド長老のような能力がないかもしれません。 数年前の親権部会でホランド長老はこう語っています。私は皆さんの目の前に立ち、鼻と鼻を突き合わせ、皆さんの眉毛を焦がさんばかりの勢いで皆さんを たきつけます。兄弟の皆さん、世の中で受け入れられている慣習が親権における私たちの力をどれほど制限するものであるかを自覚しましょう。どのような形であれ、ポルノグラフィーや純潔の喪失や不正直に手を出し、それが自分と家族に良くない影響を及ぼすことはないと考えるとすれば、私たちは欺かれています。モロナイはこう述べています。あなた方はふさわしい状態で全てのことを行うようにしなさい。主は力強くこう命じておられます。私は今あなた方に一つの戒めを与える。自分自身について気をつけ、永遠の命の言葉を熱心に心に留めるようにしなさい。もし何か未解決の罪があって自分がふさわしくないものとなっていなければ変わる必要があります。あなた方はどのような人物であるべきかというイエス・キリストからの問いかけに対する唯一の完全な返答は、イエスご自身が簡潔かつ深淵に述べられた私のようでなければならないというものです。キリストのもとに来てキリストによって完全になりなさいという招きは、私たちに変わることを求めています。主は私たちを放ってはおかれません。もし人が私のもとに来るならば、私は彼らに各々の弱さを示そう。その後私は彼らの弱さを強さに変えよう。救い主の食材に頼れば、私たちは変わることができるのです。このことは確かです。イエス・キリストの御名により、アーメン。